失礼しました。でですね、皆さんの祈りを感謝します。昨日ですね、笹栗町の介護施設に行ってですね、コンサート、ジェイゴスペルのコンサートをすることができました。久しぶりに行ったんですけども、本当にすごく歓迎してくださって、本当にこう良い雰囲気の中で賛美をすることができました。またずっと泣いている方とかですね、あと ある方はそのドライアイで目が涙が、ドライアイというのは涙が止まらない方みたいなんですけど、そういう方もいますけど、でも本当に泣いている方もおられて、そして、私はなんか代表でですね、とかって私は一生楽しかったって一生忘れないって言ってくださってですね、本当になんかこう私たちもすごい嬉しい時を本当に持つことができました。お祈りを感謝します。そしてまたその後ですね、笹栗旧大の森に行ってですね、インスタグラムで人気のところでですね、行ってみんなで写真撮ったり動画撮ったりすることができました。水がちょっとまだ少し足りなくて、ちょっと神秘的な感じがこのところはちょっと完全には撮れなかったんですけど、本当に緑の綺麗な中でですね、爽やかな中で本当にこう写真や動画を撮れたことを神様に感謝します。で今神様は映像ということを語っておられてですね、それをどういうふうに用いていくかとか、どういうふうに作っていくかということを主に聞きなさいと言われているので、さらに私たちもこう一歩一歩こう神様に聞きつつですね、進めていきたいと思います。で、主に多くの方々にこの映像を通して、写真を通して神様を触れていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。それでですね、賛美についてですけれども、私、今週はですね、6月15と16ですね、土日が、アーリーサマーフェスタですね、福岡市南区の花畑園芸公園の、ところで、噴水広場ですかね、場所で行われますので、ぜひお越しください。で、今公園の園芸代理の6月号にですね、このトピックスで載っていますけど、ぜひ後ろにもありますので用いていただきたいと思います。ブレッシングライズとですね、スイートインセンスが出演します。で、15日がブレッシングライズで、16日がスイートインセンスになりますので、ぜひお祈りください。天気が、ね、守られて、また爽やかな天気でできるようにということと、あとオンラインもですね、配信したいと思っています。ぜひうまくいってですね、いいロケーションでたくさんの方々にこう賛美をですね、その場所にいる方々もですけども、世界中の方々に届けることができるように祈っていただきたいというふうに思います。なんか年々なんか参加者も増えてきているわけなので、ぜひなんかこうたくさんの方々にですね、こうジェイコスペルが届けられるように祈っていただきたいというふうに思います。土曜日は、ブレッシングライズの1時から1時半ですね。で、16日日曜日はスイートインセンスが2時から2時半30分のですね、持ち時間で、ですから、7曲ぐらいしか歌えると思いますので、ぜひたくさんの方々に触れていただけるようにください。また応援に行ける方はぜひですね、応援していただければ行ってですね、助けていただければと思います。それから綺麗なチラシを作っていただいていますけれども、カセラミキミニコンサートですね、今月は6月30日になります。ぜひたくさんの方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。そのことを覚えていただきたいと思いますね。それとその前にですね、6月28日なんですけども、太宰府病院でコンサートを行うことになりました。閉鎖病棟ですけども、午前午後とですね、ここに行けることになったので、ぜひ多くの方々に、また病気の方々にですね、神様の恵みを流せるように祈っていただければと思います。それと、さっきも申しましたけども、7月はですね、23がプレで、24から26が、白馬キャンプがありますので、ぜひ、ご参加ください。で、九州バスが出ますのでですね、もうあと6席とかまだ書いてあったので、まあ、あまりないかもしれませんけど、九州バスで行く方はぜひ申し込んでいていただきたいと思います。またちょっとこういうふうに天候がですね、ちょっと不安定なので、またちょっと天候異常があるので、またぜひですね、みんなこう飛行機で行く人も電車で行く人も車で行く人も安全に行けるようにですね、祈っていただければというふうに思います。はい、ですね、御 日新聞と月刊誌が出てますのでご覧ください。月刊誌もイスラエルの、ね、総選挙をやり直して9月実施へというふうになっています。いろんなこう政治的な事柄がこういろいろこう問題が発生していますけども取り出していきたいと思いますね。それから、螺旋階段のようにさらにって東京カリスマ政界でも載っていますけどまた後でお話をしていきたいと思います。あとなんかすごい高い崖からですね転落した人がいるんですけど、12メートルぐらいですかね落ちて助かったというその無傷っていいますかすごい奇跡的な証が載ってたりとかしてまずぜひ大変で地域を見ていただきたいというふうに思います。はい、月刊誌6月号がですね出てますので、見てください。表紙の日は兵庫県伊丹市ですね、大阪の方が撮った詩ですけどもぜひ素晴らしい文化の内容となっていますのでぜひ用いていただきたいというふうに思います。はい、それでですね、それでは、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、なんか忘れているような気がするんですけどもし思い出したらまたお話ししたいと思うんですけども、秋元牧師の聖会が、行われますのでぜひ6月26日水曜日ですね10時から、行われますのでぜひ平日の午前中なのでちょっとお仕事で来れない方もおられるかと思うんですけどぜひお見てください。また後でですね映像も見れますのでぜひご覧いただければと思います。それから同時配信もする予定ですので同時配信で見れる方はですね同時配信で見ていただきたいと思います。パルオシに来てくださいます。24、25、26とですね九州回ってくださいますのでぜひ一緒に期待していきたいというふうに思います。それではですね言葉を入っていきたいと思うんですけれども、先週はですね諦め信仰諦めないで入れるっていうところをやりましたね。ヤゴメの人はですね悪い裁判官と不正な裁判官にこう冷たい裁判官に全部絶対諦めないで行ってしょうがないから裁判してやるだろうっていうそこの例えからエスさんは必ず主はちゃんと答えてくださる方である諦めてはならないっていうことですね言ってくださっているところですね。祈りっていうことについて、学びました。で先日ですね秋元牧師ちょっとお祈りについてちょっと言われてたのでちょっとお二つほどですねお話ししたいと思うんですけど一つはですねお祈りするときにちょっと注意としてですね神様に失礼な形で祈らないですね失礼な祈りはしない、人間と同じようですね例えば、ね、寝ながら寝転がられながら祈るとかですねしないでも腰が悪い方とかね疲れてもどうしようもないってこうやって寝て祈る方もいますそれはもちろんいいと思うんですけどもう失礼な祈りはしないですね形で祈らないってことですね。それから失礼なことは祈らない、人と同じですね失礼な言い方をしたりとかはしないって神様に対する尊敬を持って祈るってことは基本的なこととして大事なことと覚えてください。それから自分の願いをですね押し付けない願いですね願いを持つことは大事ですしそれをイエス様に神様に願うことは大事なんですけど神様にそれを押し付けないですね諦めない信仰はいいんですけど押し付けないですね。よくその子供がだだっこでなんかもらえるまでこうなんか道端でバタバタこうひっくり返ってお母さんに何か買ってとか言うのに子供がいますけどスーパーとかでもいますけどある方の祈りはそれでですけどそうじゃなくて御心なら最高それはいいんですけど御心なら答えられるんですけどそうじゃないなら、切り替えるっていうことですね。それはマイナスとなるので自分が願っていることが最善とは限らないので委ねるっていうことですねするっていうことが重要であるんですね。で ご自身のことを言われたんですけど自分はインドネシアに選挙をですね召されていると思って、こう その方に踏み出していったわけなんですけど、したらあるところで私はあなたにインドネシア選挙に行けとか言ってないって神様は明確に言われまして、その当時まあ一番やりたくなかったサラリーマンですね。サラリーマンは素晴らしいお仕事って言いますか、働きですけど、あの秋元節にとってはその時一番なりたくないものだったんですね。 でもそのサラリーマンになったんですね、一緒に言われて。そうしましたらその後病気になりまして、でなんか会社の保険で全部その当時のお金で500万円分ぐらいですね、あの、払っていただいたっていうことなんですね。でもしそうじゃなかったら大変なことになっている。神様は先のことも分かっていて、最善のですね導きをしてくださるので、自分の願いを押し付けないっていうことですね、しつこく祈ることは大事ですけども、ちょっと確認して神様は違うよって言われたら向きを変えるっていう姿勢も大事であるということを覚えていきたいと思うんですね。それではですね、今日のところに入っていきたいと思うんですけども、今日は弱いところにですね、私たちの弱いところに神様は完全に力を表されるというこの有名な箇所をですね、開いていただきましたけども、まずですね、あの使徒の働きの2章を開いてください。で今日はですね、あのペントコストの礼拝なんですね。先日イースターがありましたけど、イースターから50日後というか、礼拝としてペンテコステの礼拝があります。イエス様が復活されてから、十字架にかかられてから、50日後にこのことがですね起こっています。使徒の働き2章の1節からもう一度お呼びいたします。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したですね。で、この五旬節、別名ペンテコステと言いますけども、イラヤの祭りの一つで、この次越の祭りから50日目であるところから五旬節と言われています。七週の祭りとかですね、あそこの祭りとも呼ばれています。もともとは大麦の収穫を祝う祭りであったということなんですけども、ちょうどその時にですね、この聖霊が注がれるということがですね、あの起こっていきました。神様の働きってこう区切りがあるんですね。こう時っていうのはですね、そしてそのご自身の時になったら聖霊の働きが突然始まってきたんですね。あの皆さん、神様の働きですね、私の人生は何も変わらないって思う時があったとしても突然始まってきますので、ですね、ぜひ覚えてください。神様の祝福とか働きもですね、ぜひそのことを覚えていただきたいと思うんですね。で、みんなが一つそこに集まっていました。そしたら突然天から激しい風が吹いてくるような響きですね。あのこれは私たちの群れの風の響きでですね、風の響きってここから取ったんですけど、風の響きですね、この激しい風の響きですね、ゴーって音でしょうかね。それが起こって、そして彼らの家に全体に響き渡ってたって言うんですから、何の音だろうと思ったでしょうね。ガーって台風でも来たようなですね、台風でも来たような音がしたんだと思います。その時に、そして皆が、炎のような分かれた舌ですね、こう炎のように、燃えているように見えるんでしょうか。でも形は舌、ベロですね。ベロがこう全部一人一人の上にとどまったんですね。面白い現象ですよね。舌がこう、ベロが頭の上にこう炎のように分かれてですね。でそしたら、4節、皆が聖霊に満たされ、御霊を話させてくださる通り、他国の言葉で話し出したと思います。そしたら、舌がこう出た、舌の形のが炎のように現れたと思ったら、喋り出したんですね。他国の言葉。でこの後見ますと、それぞれのいろんな国の人が来てたんですが、全部それが分かった、その国の人たちに全部言葉が分かったんですね。ですから他の国の言葉で話したということが分かる。つまり予言ですね、この異言なんです。あの予言をそこで語られたということですね。異言を語ったと同時にそのことが起こっていったということをですね、見ることができます。そして皆さん、ここからですね、教会の時代が始まるんですね。教会で、ここから、私たちっていうのは、一人一人歩みは違うんですけど、その一人一人は教会の体の一部とした歩みになっていきます。 で、賜物の働きとかも癒しとか奇跡とか予言の働きもこの教会のもの、教会の体の一部としての働きとなっているということを覚えてください。でここから教会の働き始まったんですね。そして聖霊の働きですね、癒しや奇跡とかそういう働きもここから顕著に始まっていきました。そしてこの後ペテロを通して3000人救われるとかですね、大きな救いの働き、リバイバルの働きもここから始まっていったんですね。ですから大きなこう区切りの時になっていったわけですね。そして、それが起こっていたんですけど、今日はそのことをですね、まあ、祝うといいますか記念する日、礼拝の日なんですけど、でもこれは私たちにとって単なる記念日ではなくてですね、重要なんですね。ちょっと、なぜかというと、このことが起こった時に甘い酒に酔ってるですね、甘い葡萄酒に酔ってるって言われて、こうなんか批判した人もいるんですね。その時にペテロが立ってはっきりと言ったんですね。これはヨエルの予言の成就が起こったんですっていうところですね、はっきりと言いました。それがですね、2章の17節から書かれているんですけども、ちょっと長いですから読んでみたいと思います。2章のですね、17節、神は言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。霊が注がれてくるってことがここに言われているんですね、聖霊の働きですね。そして18節、その日私のしもべにも下辺にも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言するです、ね、また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す、それは地と火と立ち上る煙である、主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり月は地に変わる、しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。この予言の成就が起こったんだってことをペテロはまず言うんですね。でもですね、ここ注意深く見ると19節から20節というのはですね、このまだ起こってないことなんですね。地と火と立ち上る煙というのは、これは黙示録に書かれている表現ですし、太陽は闇となり月は地に変わるとか、それから、その前の19節では、すみません、20節では主の大いなる輝かしい日が来る前にとありますから、つまりイエス様が再臨される前直前ですね、ある。ですからこれはそのペンテコストこの時に起こったこととともに、今これから私たちの時代に終末の時代に起こる事柄として書かれているんですね。だから今日ペンテコステ礼拝だ、記念の礼拝だっていうだけじゃなくって、これから私たちもこのことが起こってくるってことを覚えてください。もちろんこのペンテコステのことは一度きりです。でもこれと同じような激しい聖霊の油注ぎがあって、予言の働きを中心として賜物が顕著に現れてくる。で、癒しを通して一度に3000人とか5000人とかそういう人たちが救われてくるような賜物の働きが起こってくるということなんですね。ですから私たちはこのペンテコステというのはすごく大事であり、そして私たちとも大きく関わっているということですね。特に他の時代じゃなくて、今終末の時代に生きている私たちにこれから大きな関係があることということを覚えていただきたいと思うんですね。ですから賜物っていうのはすごく大事で、今皆さんこう教会で持ち始めておられると思うんですけど、これをですね継続しさらに用いていっていただきたいと思います。この今していることを通して神様はさらに大きな働きですね、こう小さな機会を大きな日にこうなさせようとしているということを覚えていただきたいと思います。で皆さんもちょっとこう最近感じられるんじゃないかと思うんですけど、聖霊の働きが強くなってるなってことなんですね。リバイバルが始まりましたと言われてから今少しいろんなことが始まってきたんですけど、特に今年に入っていろんなですね、癒しとかそれからいろんなこう男子の方々がこう集会に来られるんだったりとか、いろんな聖霊の働きがですね起こってきています。これはもっともっと激しく強くなっていくということ、そして私たち一人一人はこの中で用いられていくということを覚えていただきたいと思いますですね。そして、今日はちょっと中心はこちらのもう一つの方のコリント人への手紙の第2の方なんですけども、そちらを見ていきたいと思います。コリント人への手紙の第2の12章の9節10節ですけど、もう一度お見せします。しかし主よ、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから 私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。これはパウロが言った言葉ですけども、この箇所をですね見ていきたいと思います。でパウロはですね、非常に強い人だったんですね。意志の強い人で、パリサイ人で、いわゆるエリートでもあったわけなんですけども、立法については非難されるところのないものであったっていうふうに自分のことを言っています。ですから本当にですね、日本人で言えば何て言うんでしょうか、初志貫徹っていうんですか、もう自分が意志が固くて最後まで物事をやり遂げるようなんですね、そういう強い人だったんですね。で頭もいいしですね。でもイエス様を信じてクリスチャンになって、そしてイエス様をこう、全世界に述べ伝えるようになっていった時に、その中で病気になってしまったわけですね。本当に彼は力のある人だったんですけども、強い人だったんですけども、病気になってしまいました。で病気ですから、思うように働けないわけですね。そしておそらくこう 目も関係する、マラリアか分かんないですけど、目がちょっと関係するような病気だったんじゃないかとも言われてますけど、人にとにかく分かるような病気だったんですね。なので、なんか人々に任せにもならないし、そして病気ですからそのことでこう弱くされるわけですね。心とか体もですね。ですから癒してくださいってことを神様にこう強く願っていたんですけど、3度願ったとありますけども、でもその時に主が言われたのはこれだったんです。この言葉だったんですね。私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであるって言われたんですね。強い強いパウロだったんですけども、神様はそのパウロの意志とか力でですね、この物事をさせようとしたんじゃなくて、パウロの弱いところを通して神の力、今度はパウロの力によって神の力を表そうとされたんですね。で私たちも弱いところに関してこう、パウロはですね、ですから弱さを誇って感謝していったわけなんですけども、その私たちもこう神様の力を表せる対応っていうことが必要だなってこともですね、その弱さと戦って打ち勝とうとするっていうですね、この問題を克服しようって、願うことはとてもいいことなんですけども、そこで弱さと戦うんじゃなくて、弱さを認めてそれを神様の前に出してですね、神様の前に出してそれを神様に委ねて、そしてそこにでも神様の力が完全に働くっていうことを信頼して、神様に委ねて信頼して従っていくっていうことがすごく重要であるってことを覚えてください。諦めるのではないですね。神様は、弱いところを自分の弱いところを認めて神様の前に出して、そしてでもそこに神の力が完全に表されるぞってことを信じて、そして神様を信頼して従っていくっていうこと、それが重要であるってことをですね覚えていきたいと思います。で今日ペンテコステの礼拝ですけど、弟子たちはですね、今度弟子たちの話に戻りたいと思うんですけど、弟子たちはペンテコステの時どうだったかというと、失望していたんですね。なぜかというと、十字架の時にイエス様を裏切って、肝心のイエス様の十字架の時に裏切ってしまうわけですね。ですから失望し、そして落胆し、そして罪を悔い改めたりもしてたと思うんですね。で弱くされていました。で特にペテロは他の人が裏切っても私は裏切りませんってすごい自負があったわけですよね。ところが裏切る人の先頭になってしまって3回イエス様を知らないと言ったわけなんですね。だからペテロも本当に挫折し失望していたと思うんですね。で弟子たちは3年もイエス様と一緒にいて訓練を受けてきたわけです。だから本当に、立て上げられていたんですけども、でも最後に神様を導かれた訓練といいますか、訓練は、自分の弱さを知るっていうことだったんですね。弱さを知っていく、ペトロはそのままじゃなくて、ペトロは自分は弱いものなんだ、主を裏切ってしまうものなんだっていうことを知らないといけなかったわけですね。それが最後のレッスンであったわけですね。そしてでも そこによって、それによって弟子たちは祈るものとなりましたし、主により頼むものと変えられていきました。そしてそこでその時にこうペンテコステの時にこう聖霊が注がれてきて、そこから力強く歩んでいった。